ご神君、一つ。雨が下に他人ということはなきものぞ。一体人間というものは科学が作ったものか、医学でできたのか、それとも神が作ったものかをよくよく考えてみるがよい。もちろん科学者または医者といえども、科学が作った医学でできるとも思うまい。神が作ったに異論はあるまい。この論法から言うても、親は神御一人ということになる。他人などあろうはずがない。人間を作られたのは神様だと。その神様が、まあいろいろな人間を作られたということになるのでしょうかね。人類皆兄弟というようなことを言われたり思われたりいたしますけれども、まさにそういう全人類が兄弟だという思い方ができるようになれば、少しは世界真の平和に近づくのかもしれませんね。まあもっとも中には兄弟喧嘩といったようなこともありますから、必ずしもみんなが世界人類みんな兄弟だと言ったからといって、それがすぐ世界真の平和に結びつくとは限らないとは思いますけれどもね。ではどうあったら真の平和に結びつけるのか、そういうことを師匠大坪宗一郎氏が神様にお願いしておられたら、そのみんなが手を上に上げて、その上の方で手をつなぐところをいただいたとおっしゃっておられました。普通みんなが手をつないでと言いますね。そして横に手をつなぐ構図は割とよく見ますね。そのまま手をつないだり、お互いの手を交差して隣の人と手をつないだりといったような、隣の人と横で手をつなぐ、これはまあ人間同士のつながりということでしょうけれども、これでは本当の真の平和は訪れない。その手を上に上げ、その手を上に上げた、上に上げたその手をつなぎ合って初めて世界真の平和は訪れるというのですね。まあ上に手を上げるというのは万歳をした姿ですから、いわば神様に万歳をする、それこそ神様のおかげをいただかなければということが私どもの中に肝に銘じさせていただき、それこそ神様のおかげをいただかなければここ一寸動けぬ私どもという、その自覚にができた者たちが、それこそ世界の総氏子が、全人類が神様のおかげをいただかなければここ一歩動けぬ私どもだと、まあある意味神様の前に無条件降伏をする、そこに初めて無条件降伏、まあ前の方は降参するという降伏ですね、後の方は幸せという方の幸福ですね、がいただけるということになってくるわけですね。私どもがその助かりを祈ります、願います。そしてまあ大体においてはその助かりが、願い事が叶う時に感じる助かりを求めますね。右にしてください、左にしてください、それこそ病気が治りますように、商売が繁盛しますように、また何と言いましょうか、安産の願い、受験の願い、就職の願い、さまざまな願いがあります。それらの願いが叶う、 その叶った時に助かりを感じる。昨日も申しました第一次段階の助かりということになりますね。確かに願い事が叶うことによる助かり、これも助かりの一つではありましょうけれども、そういう助かりはまあ長続きしないというのか、あまり滅多にあるものではないというのか、まあどちらかというとあまり、起こることの少ない助かりようということかもしれませんね。まあそういういわば奇跡的な助かり、自分の願い事がかな、そこに助かりを感じるという助かりを求めて信心を始める。神様にお願いをする。神様にお願いをして願い事を叶えてもらう。そこに助かりを感じるという助かり方を大概の人は求めるのだと思います。そしてなるほど、そういう助かりを得られる。ところがそういう第一次的な段階での助かり、自分の願い事が叶うことによる助かりというものはいつでもそうあるわけではありませんね。むしろ全体の助かりのパーセントからすると少ない方かもしれませんね。ですから助かっていないと感じている人たちがどれほど多いかわかりません。すなわち自分の願い事が叶わない、思い通りにことが運ばないという人たちがどれほど多いかわかりませんね。まあそこにつけ込むようにして宗教ビジネスというのがあるのかもしれませんが、誠の信心、誠の宗教というものは願い事を叶えるためのものではありませんね。まあもちろんその願い事が真の助かりをいただきたいという願い事であるならばそうですけれども、それがただ単に私利私欲の願い事、牙城牙役の願い事を叶えてもらおう、叶えてくれるというのが誠の信心ではありませんね。確かに第一次的な段階での助かりではありますから、神様もそれこそ神様の威厳を示すために、神様の存在を示すために授けてくださることがあります。またしかし人間はその願い事が叶うことを願って信心を始めると、その願い事、牙城牙役が願う、牙城牙役からの願いが叶うことを願っての信心をしている人たち、それはたくさんおられますけれども、その方たちの願いが叶うとそこで信心をやめてしまうという方たちが多いですね。師匠の周りでもたくさんの方たちがそれこそ願い事を叶えてほしいと、助けてほしいと来られましたね。しかしそこにいわゆる奇跡的なおかげというのでしょうか、そういうおかげをいただかれた方たちはそこで信心が止まっておられる方がほとんどですね。それ以上信心が進まない、願い事をして神様にお願い事をする、そして願い事が叶う、成就する、そしたらもうそこでお参りをしなくなる。まあ願い事を叶えてもらうためにお参りしているわけですから、願い事が叶ってしまえばもう参る必要はなくなる、当人にとってはですね。ですからもうそれ以上お参りはしない、信心も続かないということになります。ですから どちらかというと信心がついている人、お前じが足げくついている人、それは大抵はまだおかげをいただけない人ということになりますね。もっとも、もっと他の次から次に願い事が出てくるとか、なかなかおかげにならない、なかなか思い通りにならない、だからもっと朝参りでもして願い事が叶うように朝参りをしようといったような、まあ、あるいは長期的な願いがある、5年10年先の願いがある、だからその願いが実現することに向けて朝参りを続けようとか、お参りを続けよう、またあのことを願い、このことを願い、願うことがたくさんある、だから一つの願い事が叶っただけでは不十分だから、まだまだお参りしてお願いして神様にお願いさせていただこうといったようなこともありましょうね。いずれにしろその願い事が叶わないことがお参りを続けている主な動機というのでしょうかね、モチベーションになっているというようなこともあります。願い事が叶ってしまうとそこで信心をやめてしまう、まあ、何を言いたいかというと、神様がその次の段階の助かりへ導こうとされる、そのためにはむしろ願い事を叶えないという選択肢を取られることが往々にしてあるということですね。ただ完全に願い事が叶わない、願っても願っても何にもならない、うんともすうとも何にもならないということであったら、もうやっぱり人間諦めてしまいます。ですからそこに、まあある意味雑魚的なおかげは授けてくださる、雑魚的なおかげは授けてくださるから、あ、この神様にお願いしておればなんとかなるなという感じは残しつつ、本来の願いというのでしょうかね、その方が願う大きな願いはなかなか実を結ばない、成就しないという弁法を捉えることがありますね。まあそれが多くの場合はそうかもしれませんね。今その人の抱えておる難儀を取り除く、願い事を叶える、そしたら即座にその願い事が叶ったら、もうその人は信心をしなくなるでしょう。それでは信心を始めた甲斐がないわけです。神様の願いの本質は真の助かりを授けたいわけです。その次の段階の助かりを授けたいのです。そのためには信心を続けてもらわねばならない、教えをいただいて教えを行じてもらわねばならないためには、今その大きなおかげを授けたのではもうそこでやめてしまう、ですから雑魚的なおかげを授けて、まあ伸ばし伸ばしにされることになりますね。そして次のおかげは、おかげをいただけない、自分の願い事が叶わない時にでもいただけれる助かり、それを実は与えたいわけですね。願い事が叶った時にいただく助かり、それはもうそこどまりで大したことではない、未来永劫の助かり、それは願い事が叶わない時にでもいただけれる助かり、これを本当は神様は渡したいのですね。まあ助かりの世界にもいろいろな世界があるようですね。第一次的な助かりの世界から第二次的な助かりの世界へと神様が導いてくださる、それが 成り行きを大切にするということによって、だんだんになされるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。